渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。渋谷落語6月公演、今月も無事終了いたしました。会場に足を運んでくださった皆さん、ありがとうございます。6月の12日、今週の火曜日までございました。相変わらず若いお客さん、あるいは落語研究会も今回高校生とかもね、高校に落語研究会あるっていうのもすごいんですけど、まあ、そういう人たちも来てくださって、また落語ファンには高津のように嫌われておりますこの渋谷落語もですね、まあ、徐々にまた動員伸び悩み始めてますけれども、やはり演者さんの熱演もあり、また新たなお客さんのご来場もありということで、まあ、まだ維持できるレベルということでございますので、いつまで続くか渋谷落語、ぜひまだ会場に足を運んだことがないという方はぜひいらっしゃっていただければなと。まあ、今月はねちょっと梅雨もあったり台風が来るぞなんていう噂もあったりとかして、当日券が、まあ、本当大量に用意しちゃってる落語会なんでね、初めての人向けにね当日フラッと来られる分を用意してる分、やっぱり天気に左右されてしまうっていうところがあるのが結構残念ではあったんですけれども、まあ、それにしても本当に非常に充実の名演が生まれまして、今月は滝川光八さんの CD の発売もありましたし、今後もね渋谷落語の滝川光八さん出演会は光八さんが終演後にサインをいたしますので、ぜひぜひ渋谷落語で光八さんの2枚組 CD ぜひお買い上げいただければと思います。よろしくお願いします。さあというわけで、今回は大福マガジン、月刊大福マガジンです。毎月渋谷落語がある週の土曜日2日目ですね、の8時から1時間の公演ということで、やっております。今回はおよそ70人ほどですかね、徐々にお客さん増えておりますけれども、あと100人は入れますので、これ満杯にしたいねという話から始めてますんでね、ぜひこの本当に楽しい1時間でございます。まあ、今回ちょっと伸びましたけれども、本当に土曜日、まあ、夜公演見て大福マガジンとかね、あるいは友達と遊んで食事して大福マガジン、まあ、こういうサイクルもいいんじゃないですかね。この見た後末広亭の深夜寄せ行く方とかもいらっしゃいますしね、浪曲師玉川大福さん、まあいろいろな、ね、取り組みしておられまして、この月刊大福マガジンという公演ではですね、まあ、ネタ卸しあり個展あり、また過去の蔵出しありなんていうのも本当にいろんな方法でお客さん楽しませてくださっておりますが、さあ今月はどうなるものか、一応お話ししておきますと、ちょうど先週ですかね、この公演があったのが6月の、今日一応予定では15日ということなので6月の9日ですね、9日。まあいろんなねスポーツ新聞とかでもちょっとね古い1週間くらい前のネタかなと思われるかもしれませんが、まあ、そこは現場にいらっしゃった生のお客さんのための贅沢ということで、まあ、楽しみに、まあ、そこは想像しながら聞いてください。ちょっとねいつもより長めの公演ですけれども、まあこの前には立川かしめさん、そして立花屋かなぶんさんが落語をやって、玉川大福さんへとつなぎました。最後まで聞いてくださいね、必ず最後まで聞いてください。どうぞ。
月刊大福マガジン、6月の公演にお越しいただきまして、本当にありがとうございます。 もう早くも6回目ですからね、まあ、今年いっぱいやらせていただけるということになっておりますんで、もう、今日で半分が終わろうという、ところでございまして、まあ、毎月、その1ヶ月の中で起きたことですとか、まあ、それ以外にも個展をやったり新作をやったり、まあ、ちょっと前に作ったネタをやったり、また1回目の時は広辞苑をですね、うなったりなんかして、1月の時はねうなりました。あの日以来広辞苑開いてません。だいぶスペース取りますけどね、あれ机の上でね、開いてなかったりするんですけれども、まあ、今月で言いますとですね、まあ、私にとって非常に大きかった出来事というのは、落語芸術協会さんからお声をかけていただきましてですね、新宿末広亭の、この昼席昼の部普通の定席の興行に、普通になんていうんでしょう、噺家さんの代演としてですね、浪曲で出演させていただいたとい う, まあ、伺いましたらですね、私の知ってる範囲では、広沢菊春というですね、2代目の、大変有名な、それこそ落語浪曲というですね、落語のネタをまんま浪曲でやる節をつけて、しかも座布団、1枚の上で、この尺台もテーブル掛けも使わないというスタイルでね、やっていた、まあ、名人がいるんですけど、その師匠が、普通の落語の興行、末広亭で鳥を取ってたなんていう話は聞いてたんですけれども、ですからその方もあの芸術協会だったんで、もしかしたらそれ以来なのかななんて思ってたら、その、ご一門のお弟子さんの今もうご活躍でございますけれども、あのうちの協会の役員、相談役でございます、あの澤孝子先生とかですね、私はお目にかかったことないですけど、東谷菊園という師匠とか、まあ、何人かの師匠も、まあ、おそらく30年前ぐらいに、出てただろうというんで、ですから、まあ、30年ぶりぐらいのね、ことだったのかななんて思うんですけれども、まあ、今あのそういう寄席の、なんかそんなしんみりする話でもなかったんですけどね、あのまあその30、年間、まあ、そういうことは、まあ、なかったのかもしれないです。他の、ね、あの落語協会さんの方ではうちの師匠も出てましたし、今でもお姉さんでたまに出てらっしゃる方なんかもいるんですけれども、まあ、それもどちらにしても、まあ、珍しい滅多ないことでございまして、とはいえ今から、まあ、もう何十年も前になりますけれども、浪曲が全盛の時代っていうのは、それこそ今の末広亭も、まあ、今の、社長というか今の、なんていうんですかね、あの興行の、主の方に変わる前ですね、その前は、まあ、ちょっと場所は違ったらしいんですけれども、末広亭っていうのは浪曲の、寄席だったっていうのがこれも歴史的に残ってて、で都内に何十軒という浪曲の寄席があったらしいんですね。そういうところっていうのは、ですからなんて言うんでしょう、名人ばっかり浪曲師がいたわけじゃない、いわゆる寄席読みの、ちょっと渋い、芸の人とか、だから歴史的にはそんなに何枚も残ってないし、録音とかレコードもたくさんは残たくさんというかほぼ残ってなかったりするけれども、その寄席で活躍されてた師匠方っていうのはたくさん多分浪曲師いるはずで、その中でまあちらっと聞いたのはですね、まあ、浪曲っていうのはもともと自由な芸でございますから、そういうなんて寄せ読みの、ネタをこう巧みにやるっていうんではなくて、もうちょっと飛び道具的なですね、もう昨日あったニュースを、今日舞台にかけるみたいな、なんかそういう、新しいことをやってる人も昔はたくさんいたそうでございまして、ですからまあ、その最初の広辞苑をね、うなるじゃありませんけれども、やっぱり私も思いました、前回、先月ね、この月刊大福マガジンでうなったのが、1年半ほど前の、神田松之丞さんとの旅をうなるというですね、なんと言うんでしょう、非常に、他人の人気にただこうすがっていくというね、もう恥も外聞も捨てて前面に打ち出していって、ということをいたしましたんで、まあね、そういう場でもあってもいいとは思うんですけれども、やっぱり、この貴重な機会いただいて皆さんも何か、新しいものと思って来てくださってると思いますんで、ですからまあ今日も私も未知なことやりますから、なんて言うんでしょうね、こう、なんか美味しい料理を間違いなく出すお店に来たと思っちゃダメですよ。まあこれから作る料理ね、料理人が自分の味分かってないから、どんなのができるか、びっくりしたでしょ今、本当分かってないんですから。っていうことをね、まあやる場所かななんて思いましたんで、今日はこのトーストをね。 トースポをちょっとね歌ってみたいななんて思うんですけれども、まああの浪曲の節っていうのはいろんな節がありますから、悲しい節、楽しい節、こう無意味な節、明るい節、いろんな節がありますんでですね、まあ何でもね本当に、うなれるんですよ。しかもなんていうんですか、この、見出しをね、なんかスポーツ新聞で思ったんですけれども、こう見出しだけうなるだけでもなんかもう、なんてここにも書いてあること全部読まなくてももう全部内容この一面のこと分かるよなっていうのが、なんとなくですから、その皆さんね今ちょっと見せましたけれども、あのこの音源だけ聞いてる方もそのどんなことがその日のスポーツ新聞載ってたかというかほぼもしかしたら分かるんじゃないかなというような、ことになればいいなと思って、こっちを見出しをねいろんな節でどんどんどんどんもうねどんどん次から次へとこううなっていきたいなと思います。まずは、このね、一面のところからうなっていきたいと思います。お三味線、師匠福太郎一門の神さん、玉川峰子でございます。まず見てください、このね師匠のお神さんが横に構えてる前で新聞を持つ弟子という絵的には非常にねまずい絵じゃないかなと思いますけれどもね、なんか偉そうにね、まあ、正座しておりますので一つご勘弁いただきまして、それではまず一面のところがどんどんね、細かいところもちょっと寄り道をしながら、もしかしたら部分的には慣れないところもあるかもしれませんけれども行ってみたいなと思います。はい、初の DL 入り肘靭帯損傷、大谷最悪手術、まあ一面はこれだけの情報です。二面に移ります。ドンファン開始事件、和歌山県警毒カレーの雪上なるか、発生から2週間長期化の様相、バカ山県警と揶揄された屈辱の過去、事件のキーマンとされる S さん、8日未明に野崎邸を出て和歌山から離れた。ここまで聞いて分かったと思いますけど、一つ一つのところに特にオチはないです。次から次に行ってみたいと思います。続きましては芸能面、事務所内で不穏な空気、石原里見熱愛の行方、二人しか知らない情報が、なぜ情報が文春に、同じことが起きれば石原も幻滅する、クエーション。続きましては求人情報から、いつの時代もアルバイトは募集中、その中のパッと目についた一件をうなりましょう。素人モデル男中年がっしりアンド太った人高額 03-33-80-6200 深くは想像しないようにしてください、続いてめくって出ましたのが悔しい悔しい悔しいエース対決メイアン菅野明暗分かりましたでしょ、どんな感じで負けたか分からないけれども、続きまして、こんな風に、ね、あんまりこう回収せずにどんどんいきますからね、いきましょうこれでね。松坂満塁無双のマルヒたまにはこういうわけわからない読んだだけで全く意味のわからない見出しも中にあるという、どういうことなんでしょう。満塁無双のマルヒ、まあ言いますとですね、古巣に恩返しの5回1失点と、ここはちょっと何やぶし的なですね、ところもこの1ページというか半ページ読んでもちょっと浪曲になるかなという、まあ古巣に、まあ古巣の方としてはね痛いかもしれませんけども、なんていうんでしょう、こう、勝って、こうなんか成長したというんでしょうか、復活したところ、そのお世話になったところにまあ、その勝つということで見せたという、だんだんこの新聞以外に言うことも増えてきたっていう、こんな風ですね、ちょっとじゃあ短くね、短くなりたいと思います。ちょっと初心に帰りまして1ページ目にね、はい、じゃあお願いします。堀北女優復帰か、それ以上の情報はないということでございましてですね、まあ、ちょっとね競馬のところはねちょっと本当に、多いんでね、もう次から次にじゃあちょっと、もうひたすら次から次にこの単語をねうなるって感じでいきましょうかね、エアアンセム本領発揮瀬戸の朝正気十分菊沢氏好感触校内を続くジョブックコメン20丸モンテルスから反応量か明らか グリュイエールナリア久々の待機おめがまず勝ち負け意味わかんねえなんだこれ金賞雪姫ゴーゴー音符ミリサ実は絶好の舞台ルネーション50キロで激走道悪枠にしないしむしろプラスアンドリエーテデンマで強制的に行かせて、あ、いけねえいけねえいけねえいけねえいけねえ、終わってた、いけねえいけねえ、競馬の流れかと思ったら違うのページが、いけねえいけねえいけねえ、急に死体から汗が出てきましたけれどもね、あ、これね昨日のほやほやのところでございますが、トップ下 それでもチーム再建には自信。で以上でございますね。また最後が、この新聞という、まあ、最後にね、もう一回だけ、うなって、いいところねうなって終わろうかなと思います。それでは(笑)じゃあこれしましょうね。ちょっといろんな人がもしかしたらちょっと、求人本気で探してるよという方もいらっしゃるかもしれない。一番ちょっと給料のいいやつね、やりたいと思います。はい、ではお願いします。
キューボスタッフ40万経由組系歓迎50歳まで一人一部屋寮あり熊本そううなれない店でした
これはですね、以上東京スポーツのさっき買ってきた、新聞でございまして、どうもありがとうございます。ちょっと思いのほか時間を費やしてしまったというのがあるんですけれども、まあ、今日の、ね、本編は実はこれではなくてですね、まあ、この見出しだけ読んだりしてとかあとまあワイドショーに逃がしてるものとかも、なんて言うんでしょうね、このまあ競馬とかねスポーツとかそういったものはこう、そこまで裏 を想像する人もないのかななんて思いますけど、なんか事件とか、特に芸能面とかなんかワイドショーのネタにされるような事件をこう、見たりしますと、なんて言うんでしょうね、こう表面的なものとかこう一部がやっぱり、取り上げられて、こう本当のこうなんかネタに、されるという消費されるという、ところがまああって、まあ、それはまあ、うん、そういう世界にね半分半分というか私も足を突っ込んでるわけでございますけれども、実はじゃあその裏側回ってですね、その扱われてる人間のもう一つこう表面的なところとか誇張されたりとか、その作られたところではない本当の面とか、そういったところをこう取り上げるような何て言うんでしょうね、あの記事だとか、何かこう見聞きできるものが身近にね、なんかわざわざ本読まなくたってそういうものがちょっとこう、配信されるとかなんか、新聞の一面からもう一ページこう裏側にね、その人に本当に興味を持った人がなんかあその本質まではいかないかもしれませんけれども、少しこう、フォローするような情報というんでしょうかね、簡単に言うとそういったものまで、少しはなんか分かりやすく手に入るところがあってもいいんじゃないかななんて思ってですね、まあ今で言うと、一人の、亡くなられたばかりの人がですね、日々ワイドショーですとか、紙面ですとかさっきの中でもちょっとうなりましたけれども、その人のことをですね私もまあちょっとこの人をうなる、ことにしたらどうなんだろう、まあ私もそういう面じゃこうネタにしてることには違いないんですが、まあそのワイドショーがとかでは、扱われない方のですねその事件とはちょっと無関係な無関係というか事件をうなるんじゃなくてその裏側のその人のこう人生をちょっとうなるような感じでですね、お付き合いいただきたいなと思います。まあ、皆さんは、この人物のことをですね大変なただの金持ちのドスケベジジイとですね、思ってる人がほとんどじゃないかなと思うんですけどね、ただのね金持ちのドスケベジジイじゃないです。もうこれはね、まあ浪曲とか講談っていうのはこう落語と違って偉人なんかを扱って昔のすごい人がいたよってことを一席の浪曲にまとめてこう残したりするんですけれどもその、まとめるに値するようなですねそういうレベルのズバ抜けたスケベだったということがですね、本を読んで分かりましたんでそれを、まあ、たっぷりの一席じゃございませんけどちょっとうならしていただいてですね、まあ、最初に言ってきます。今日は女性のお客様たくさんいる中で、どうなんでしょう、作った身としてはですねこの女性が、どれぐらい引いていくのかなというのをですね、こう危惧しながらまあ作ってこれから講演するところがありますんで、まあ、女性の方が生理的に引いたりするのはもうそれは止めようがない。ただいらっしゃるね見えますよ男性の方がちらほら、だから最初に言っておきます。もう男性の方はもう、5割増しぐらいで笑うようにですね、 うんうんって感じでですね、ぐんぐっとこう周りの女性を引っ張るようにですね、入ってきてほしいなと思うわけでございまして、それでは申し上げます。お話は、昨日作りまして、今日覚えた一席でございます。紀州のドンファン一席お付き合いくださいませ。2015年1月現金600万円と貴金属5400万合わせて6000万円相当交際相手に盗まれた。盗んだその女性は自称モデル27歳、自称ロシア人とのハーフでジェシカと名乗ったという。捕まった後分かったこと、ジェシカの本名は原田、ただの原田でした。6000万円盗まれても、党の犯人、それに対してびくともしない被害者は、それもそのはず4000人に30億円貢いだという。その名、紀州のドンファンという。紀州のドンファン、本名野崎浩介。生まれましたのは和歌山県南西部の田辺という町。1941年4月、少年時代は、つまり終戦直後、物が日本中が貧しかった時代、食べ物もまともにもらえなかったんでしょう。野崎少年の身長は160センチまで生涯届きませんでした。7人兄弟の三男坊、家は酒屋を営んでおりましたが、日々の食べるものにも詰まるというような貧しい毎日でございます。その頃ってのは高校なんて行けるもんじゃない、中学出たら働けって時代でございます。さらに三男坊でございますから、家業を継ぐこともできない、自分の道は自分で開け、そう言われた野崎少年、当時14歳の、その14歳の時に抱いた生涯、この貫いた目標というのが、金持ちになって美女を抱くんだ。そう、野崎少年は力も弱い小柄な少年でしたが、天性備わる ズバ抜けた性欲。こんな風にこの一席には、果たしてこの単語は、おかみさんの三味線に乗せてうなっていいかわからない。まあ、単語がいっぱい出てきますけれども、付き合っていただきたいと思います。そんな 性欲を抱えたまあ少年だったんでございます。中学を出まして最初に勤めたのが、和歌山の酒造メーカーで、力のないこの野崎少年に青年には全く向いてなかったんですね。もうそのお酒の瓶を洗ったり重いそのケースを運んだりという肉体労働でございます。少しでももたもたしてればもう鉄拳制裁という今のブラック企業なんていうもんじゃない厳しい状況、わずか1年でその会社を辞めて田辺に戻って実家の家業を手伝いながら、その時していた仕事というのが今はないような仕事でございますが、 B29 が落としていった爆弾のその破片を拾い集めたり、鉄靴を整理して鉄くず屋に持って行き買い取ってもらえるという、その名も鉄くず拾いという、仕事が流行ってたそうでございます。銅線ですとかそういった鉄くずが、高値で買い取ってもらうことができた、しかもその酒屋に、酒造メーカーに勤めた時っていうのはこき使われる身ですけれども、その鉄くず拾いっていうのは、まあ、言ってみれば一人でございますから、あそこに行けば今日は鉄くずが拾えるんじゃないか、あの辺りの畑はまだ誰も踏み入ってないところじゃないかなんて自分で考えながらリヤカーを引っ張って歩いて鉄くずを拾い集めて、また工場から工場へと運んでそれを買い取ってもらって、朝から晩まで働くんです。一生懸命働いても自分一人がやっと食えるぐらいにしかならない、それでは金持ちになって美女を抱くことができない、その野崎少年、このままじゃ俺はダメだと思っていた、その畑から畑にこの鉄くずを探して歩いてる時にですね、まあ、今はもちろんありませんけれども、声だめというですね、まあ、人糞を集めてそこの、穴を掘ってその中に溜めて肥料にするというそういう穴が昔の畑のところにはもうたくさんあって、ちょっと、よそ見して歩いてるとその声だめに落ちちゃったりして翌日のあだ名がクソ野郎なんてなったりする、そういう時代でございましたんで、鉄くずを拾いながらからもこうその声だめに注意しながら歩いてるわけでございます。そんなある日、声だめの中ひょいと見た野崎少年がその目についたは声だめに小さなビニール袋のような、そんなものがたくさんある、一つや二つだけじゃない、無数にその声だめの中に浮いている、これは一体何だろうと小枝をつかんで拾い上げ地面に置いて観察してみたところ、使い終わった死人具でした。女性のお客さん引かないで、ここまだ物語の入り口ですからね、そう避妊具だったんです。なんだこんなに避妊具の需要があるんだということを野崎少年その時知ったんです。じゃあこれを、売ってみたらどうだろうと思ったというのは、まあ、今のようにどこのコンビニでも薬局でも気軽に誰でも買えるような時代じゃない、昔は町に一軒あるかないかのその薬屋さんの奥深くに誰も手の届かないようなところにひそやかに置いてあって、もうとてもじゃないけど気軽に買える代物じゃなかった、まして女性が買えるものじゃない、そこででも需要があるということはそれを訪問販売で行けば女性にも買ってもらえるんじゃないか、ここで、利害関係が一致するんじゃないか、そう思ったんだ。ところがやっぱり考えました。それはそうです、自分の親に、お前何するんだって聞かれた時に、いやちょっとコンドーム屋をやろうと思うなんてな、ちょっと看板として恥ずかしい、とても恥ずかしい言えないんだけれども、その恥ずかしさを上回る性欲があったんです。ですから大阪市内の問屋を回って、1円でも安いコンドームを見つけようってんで1箱12個入りで当時でいう280円で仕入れることができた。さあそれを仕入れまして、それを仕入れたお金というのは鉄くずを、地道に拾って集めたお金でございます。そして、最初は3万円ぐらい、一気にこう、投資してそれを、問屋で仕入れて、さあどこに売ろうかったって自分の近所を売るのはお互いに恥ずかしい、お互いに知らない方が買えるし売れるだろうってんで、その和歌山県海岸沿いのまずは漁村を訪ねてみよう、まあ売り歩くといったってその昔豆腐 みたいな感じで、ヒニングコンドーム、お、すまねえ、ちょっとこの皆さん一箱くれよと、そういうことじゃありませんから。一軒一軒訪ねては、こっそりこう売っていかなきゃならない、その初めての、その漁師のお家に行ったら、まあ、お昼まで、まあ、早いですかね、昼過ぎに行ったら、ちょうど、奥さんがこう出てきた。あの、はい、あのコンドーム屋なんですけど、え、あのコンドーム屋なんです、あのとってもうちの商品はあのいいんです、コンドームよかったら買っていただけますか、あのとってもいい商品なんです、書いてちょうだい、あのいや、あのそういうやつ、あの本当 とってもいい、あのコンドームで、あのえ、あの買いに行くのも大変です、あのここだったらあのこっそり売りますから、ちょっと あんたちょっと来てちょうだい、てめえこの野郎何しに来やがった、バーンと怒鳴られて飛び出していく、隣の家へ隣の村々迷って回ったけれども、3日間で1箱も売れず、厳しい現実がございました。さあ困ったというんで、田辺のその自分の、地元の唯一信頼してそのコンドーム屋やろうということを話していた先輩に打ち上げたところ、いやまあ漁村はやっぱり漁師ってのは気性が荒いから、もうちょっと穏やかそうな農家回ったらどうだ、しかも農家もその農村のちょっと離れてるような家、それ買ったことが近所にすぐにバレないようなところに一軒一軒訪ねてみたらどうだ、あ、それから大事なことが、別にコンドームも買うことも売ることも何の罪を犯してるわけじゃない、悪いことしてるわけじゃないんだから、まあ、ひそひそとこう、怪しい、なんか申し訳なさそうに売るんじゃ向こうだって罪悪感を感じるんだ、いいか、明るく陽気に結婚式の司会みたいにして、葬式の方じゃなくてな、明るく売ったらどうなんだろうという、この先輩のアドバイスの通りに、明るい工場で農村を回ってみたら、あら不思議、なんとコンドームが売れてゆく、次第に商売上手になって、お客さんが迷っているようなその時は、すいません、あのここで買ってもらえなきゃあの困るんです、帰ると親方にぶん殴られるんですよ、どうしてもここでコンドーム買っていただかないと親方にぶん殴られちゃうんで、どうか一つお情けでお願いします、道場買ってコンドームを売る、280円の仕入れで1200円でこれが売れたという、当時大学の初任での人の初任給が1万5000円という時代でございますから、決して安いお金じゃないけれども、それが売れていく1万5000円のその時代にですね、月給がですよ、大学での方でなんと20万円を稼ぐこともあったというんですが、順調な日ばっかりじゃ、ないわけでございまして、三重県、奈良県、和歌山、ホンダのスーパーカブに乗り、バリゴ増言にもくじけずに、雨に降られて風に吹かれても、毎日毎日売り歩く、売り上げもどんどん伸びてゆく、それもひとえに美女を抱くため、その信念は揺るがない、だな、あ、どうもこんにちは、ごめんください、ごめんくださいと言って出てきたのは、はい、何でしょうか、おばさんというよりもおばあちゃんに足を片足踏み入れているような、おばちゃんおばさんが出てまいりまして、あのこの部屋なんですけども、よかったらいかがでしょうか、あ、私はねもうあのそういうのはもうあの用がないからね、 いやそんなことありません、こういう時だってめげずに褒めなくちゃいけない、そう褒めればどんどん売れたんだ、あのいやきっとお綺麗でまだまだ若いんですからまだまだお使いになれるんじゃありませんか、
え
きっとまだまだお使いになれると思いますよ、
そう私でもかい、そう、はい、それじゃあいただきたいと思うんだけど、そのちょっと使い方を教えてもらえるかしらね、え使い方を教えてもらいたいんだけどね、
まさかまさかの実演販売、このばあちゃん抱かなけりゃ気に売ることできません、それじゃお金がたまらない、それじゃ美女は抱けません、歯を食いしばってばあちゃんを抱く、それもその日だけじゃない、いえいえ回るごとに実演販売実演販売、手を引かれては奥の前、美女抱くため、ばあちゃんも抱く、
どうでしょうか、まあ、どうでしょうかと聞かれて反応は笑うか知れるか2つしかないとは思うんですけれども、もう普通の人じゃできないようなことこの方はやってるんでございます、そうしてサラリーマンの年収がようやく100万円を超えた頃に、この人はなんともそのはるか3倍は稼ぐぐらいになっていたという、毎日毎日汗水垂らしてコンドームを売って、それでお金をどんどん貯めて、とはいえ質素な生活はもうずっと守って、無駄遣いなんか決してしない、なぜかといえばいつかそれは美女を抱くためにもっと大金を稼がなければならないと、でどんどんどんどんコツコツコツコツお金を貯めて、貯めたお金で金融業へ、はじめのうちは失敗したが、やがて東京へ進出し、 そうか思い切って丸の内あたりの、あの固い商売、それこそ国家公務員とか一流企業、そういった人相手にしたら固いんじゃないかというこの目論見が大当たり、東京駅のロータリーで自ら毎日ティッシュ配り、雨に打たれ風に吹かれ全身ずぶ濡れなりながらも先頭に立ってティッシュ配り、その甲斐あってどんどんお金は貯まっていく、金融業に不動産、酒類販売梅干し販売、一生懸命働きました、4000人に30億貢ぎました。という、まあそのまま今は 事件の真相がわからないままに、この方になってるわけでございますけれども、まあもしかしたらもう1000人ぐらい抱きたかったのかもしれませんが、もう自分を貫いた77年間、だった、もうちょっと抱きたかったなぐらいのことで、今ここにいらっしゃるんじゃないかななんて思いますが、そのやっぱり何十何歳まで生涯現役であったってことはですね、よほどこの、まあ、バイタリティあふれる人であったことは間違いないけれども、健康にも人一倍気を使っていた、まあ、今ちょっと栄養ドリンクなんていうのが、なんかちょっとね疑惑 の、 あのキーワードになっておりましたけども、それではなくて日々こう愛用していた健康食品というのがたくさんある中の、その中のおすすめの、おすすめというか2品をですね、最後うなりまして、この物語の、お別れとしたいなと思います。野崎康介愛用の健康食品は、解雇途中過疎と セサミン。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
聞いていただきました。今月のネタは紀州のドンファンというお話でございまして、いや面白いですね。早速だよ、早速こうやってネタにしてくれてるが、テレビなどでは報じられないその一面というね。いやー、こんなやっぱ日本絶倫期に生まれた絶倫の人っていうね。いや、いいじゃないですか、いい女抱きたい、酒が飲みたい、もうその一心のためだけに頑張るっていうね。なんかもう涙出てきますよね。まあ、こんなお話ですけれども、昔ね、こういう人がいた、こういうすごい人がいた、ちょっと異常なこういう欲がある人いた、なんていう話は、浪曲、講談、まあいろんな形でできてますけれども、なかなか落語にはない要素でね。まあ、こういう人もいるという、なんか列伝形式、面白いですね。侠客伝でもなく、また白波物でもなくという、まあ、本当にこういう何でもできちゃいそうですよね。ただお葬式で、ね、死んだ方が、大福さんのもう、大ファンだったんで浪曲うなってください、この人の一生とかは発注しないようにね。もうちょっと怖いですからね、面白くても困りますしね。この日月刊大福マガジンにいらっしゃっていただいた皆さんからのアンケートも紹介したいと思います。女性、玉木さん、今日の冒険とても楽しかったですということでね。まあ、かしめさん、かなぶんさんに関してもね、とてもいい感想をいただいております。その他、この方は男性、今世間で話題の話をよく勉強している、早速受けるなんてこういうの聞いてみたかった、落語家でもここまでできる人はそういない、野崎一大樹大変結構でした、面白いねというね方いらっしゃいました。ありがとうございます。実験的な取り組みに感心しました、浪曲の新しい世界を作ってほしいですという感想もいただきました。ありがとうございます。すごすぎた、たまげた、来てよかった、嬉しい、55歳、安物豊さん、ありがとうございます。47歳女性会社員、まさかの題材、良い感じで違う方向で面白かったです、まあ想像していたね、雰囲気とは違ったけど面白かったという感想もいただきました。やはり会場で聞くのとポッドキャストで聞くのとは違いますね、なんとか時間を作ってまた来たいです、ありがとうございます。まあ本当にね、なんていうかこう前半のこう新聞のタイトル読みも、タイトル読みだけなんですけど非常に大きな可能性感じますよね。なんか、あ、これいろいろなパターンできるなっていうね。 まあ、あのタイトルの文字の大きさと声の大きさを対応させるとかね、小さい記事は小さく読むとかね、求人募集までできるんだったらこれ何でも面白いなと思って、広告まで面白いなと思ってね、まあ、本当になんかこう浪曲のしずる感だけでも持っていけるっていうね、技術テクニックだけでここまで笑わせられるっていう。でその後のこう列伝ものというかね、騎手のドンファンのお話ありまして、これも本当即興ですからね、でもなんかこう浪曲の節そして短歌、あの余すところなく楽しめました。皆さんいかがでしたでしょうかね。あのぜひポッドキャストの方しぶらく @gmail.com までメールくださいませ。しぶらく @gmail.com です。まあ、さらにですね、しっかりとあの会場に足を運んでください。そうしないとね、もういつまでこの落語会もやってられるか分かんないんで、これ脅しでも何でもなく、あのリアルにそうです。2500円、1人2500円、まあ、あの学生だと1500円、ものチケット、まあ、マックス入って180とかですから、まあ、単純計算してあのうちの上がりほとんどない状態でやってますん で大福マガジンは1回1000円ですけれどもね、70人、うん、まあそういう額か、これ会場費ってどうなってんのかなとか考えるとかなり厳しい状態も続きますので、ぜひ応援しに来ていただければと思います。何よりまあ地方の大福さんの会、あるいは木馬亭でやってる月間の、まあ、大福さんの会、こういうのもぜひ足を運んでいただければ、あ、渋谷落語短い期間だったけどやってよかったなと演者の皆さんにも思っていただける、還元できる、まあ、そういうシステムでございますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。またワウワウにて毎朝平日の6時15分より早起き落語、いろんな方に落語をやっていただいている渋谷落語の講座の様子をお届けしております。またパラビという動画配信サービスで、サイトでこちらの早起き落語渋谷落語の講座の配信も行っております。よかったらパラビ落語で検索してみてください。皆さんもう本当にね、 1PV だけでも非常に大きな力になります。ぜひね、今現場の人たちは頑張って、一人でも多くの人に見ていただいた反響があれば上の人も納得していただけるという、そういうねからくりになってますんで、なんとかして演者さんに還元したい、まあ、お金もそうですし、まあ、例えば知名度にしてもそうですし、なんとか還元できればね、ここやってよかったってことになると思いますんで、まだまだ戦いは続きます。7月も第2金曜日から5日間連続10公演でございます。7月は13日から17日まで、今回はね、柳家歌六師匠、またちょっと快楽亭ブラック師匠なんてね、まあ知らない方はね、どちらの名前も落語家の名前はもうちょっとよくわかんないっていう人がほとんどだとは思いますけれども、落語ファンでも楽しんでいただけるような見どころたっぷりの回もたくさん用意しております。ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。渋谷落語の公式ホームページ、あるいは公式ツイッターアカウントフォローしていただければと思います。皆様からの感想、そして会場へのご来場、心よりお待ち申し上げております。しぶらく@gmail.comまでお願いいたします。